3月17日金曜日です。皆さんこんばんは。モータースポーツジャーナリストの DJ カズです。 WBC ワールドベースボールクラシック、こちらで日本が全勝で準決勝に進みました。本当におめでとうございます。いや、水曜日の対イスラエル戦、この結果を見てからね、今ちょっと収録をしています。最終回3点は取られたものの、牧田がねビシッとアンダースローで三振でゲームセットとなりました。いや、よかった。小久保監督の采配がもうなんか全てうまくいったと言えるような感じですよね。肝心な時に打てるし、肝心な時には抑えるし、もう頼もしい若い代表選手たち、素晴らしかったですね。いや、本当もうこのままね、アメリカでの準決勝決勝と流れでね、勝っちゃいましょう、優勝しちゃいましょうね。ところで、みんな選手が被ってる帽子なんですけど、つばをね平らにこうして、まあ、ちょっとラッパーみたいなね感じにして被るのが、あれ流行ってるんですかねちょっと見ててあれみたいな、ハスにこう平野選手とか特にね見てて面白かったんですが、いや、まあとにかく強いチームでね、優勝このままでいってほしいと思います。さあ、サウジアラビアのサルマン国王が46年ぶりに日本に来ましたね。エスカレーター式の専用のタラップとかね、持ち込んでの桁違いの石油産油国王さんということで、もうお月の方たちが総勢1000人というですね、すごい数のお月の方がいるんですね。で、まあそんな皆さんも移動は黒塗りのベンツということで、皆さんテレビでね見られたと思いますが、すごいですよね。まあ、その来日の目的というのが、その石油生産に依存しない経済改革への協力について、まあ、日本側と協議するというものらしいんですけれども、まあ、やっぱり石油ビジネスから新たなビジネスへの転換が、まあ、今必要なんだということですね。まあ、化石燃料は限りある資源ですから、やっぱりもうねあと100年以内にはなくなっちゃうというようなことですんで、ね、その辺のっていうことですけど、まあ、最後の残りの石油の争奪戦争なんてもう勘弁勘弁ですからね。本当に面白いですよ、サウジアラビアって。ちょっとね気になっていろいろこう調べてたんですけど、女性が車を運転することが法律で禁止されているそうで、まあ、それは観光客であっても同じなんですね。女性が車を運転すると逮捕されるそうです。まあ、ただその観光で行くのも難しいと、観光ビザがなかなか下りないというようなことで、なんかツアーでこう限られた旅行会社だけが行けるみたいな、なんかそんなことになってる、いろいろなんか厳しい、国のようですね、サウジアラビアっていうのはね。はい、女性が車を運転したらダメっていうのはちょっと意味がよくわかんないんですけどまあしかし日本がね今こうメタンハイドレートっていうのをこうね今調査いろいろしてますけど、あれで大儲けしたらどうなるんですかね。僕たちこうまで恩恵があるんでしょうか、ないんでしょうかまた子供のようなことを考えながらね、都市こういったモータースポーツジャーナリストの DJ カズが今日もお送りするモータースポ観戦塾です。ぜひ最後までお付き合いください。この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りします。
モータースポ観戦塾第1コーナー、
先週3月の12日日曜日に、この開業50周年記念イベントとして富士ワンダーランドフェスが開催されました。なんと3万1000人の方が来場されましてね、先週お話しましたけど F1 マシンの デモ走行なんかが行われまして、まあ、会場は大いに盛り上がったんですけども、鈴鹿サーキットが1962年生まれですから僕と同い年で55歳なんですね。で、富士スピードウェイもこの50周年ということですから半世紀を超えて、まあ、日本のモータースポーツをこう見守ってきたサーキットなんです。で、共に世界からもね絶賛される素晴らしいこうサーキットであるということは言うまでもないんですが、でも最初からこれだけの設備があって、で、まあ、例えば観客のねホスピタリティが充実していたわけでは、まあ、ないんですよね。これサーキットの安全性も含めまして一歩ずつこう改善していって、出来上がってきたというですね、まあ、一足飛びにはこんないいサーキットにはなってないんです。だから F1 in Japan が開催されたのが1976年と1977年ですから、まあ約40年前ということで、まあ、その時から比べるとそりゃもう随分富士スピードウェイも変わってますよね。さすがに僕も40年前のサーキットは写真でしか見てないんですけど、まあ、それでもこの10年間ぐらいの間でもね大きく変わりましたから、もう40年となるとですね相当変わってますよね。ピットなんかはもうその当時の写真から見るともう今なんか未来都市ぐらいの感じに変わってますからね。さあ、自動車大国日本です。自動車産業の発達とともに、まあ、順調に発展を続けてきたこのモータースポーツですけど、ね、高度成長期にはもう溢れんばかりのレースファンがサーキットに詰めかけてね看板の上にまで座るっていうような、まあ、そんな一つの文化として成長してきたわけなんですが、僕が小学生の頃はね日曜日の午後ともなればですね普通にテレビであのレースの放送をしていました。例えば富士グランチャンピオンレース、まあ、グラチャングラチャンって言ってましたけどねとか F2 とかねやってましたから、本当にテレビにかじりついて見てたんですけど、富士グランチャン開始当初はその30度バンクを含めた6キロのフルコースが使われていまして、で今のまあ 100R からヘアピンアドバンコーナーですね、そして 300R からそのまま最終コーナーに、もう途中ダンロップとか全くなく試験なく最終コーナーに向かうというですね、まあ、とにかく超高速のサーキットだったんですけれどもね。でドライバーといえば、高原則武さんとか長谷見正弘さん、ね、でローラとかマーチとかシェブロンとか、ね、こんな車でチャンピオンを取っておられて、その後に星野和義さん中島悟さんが出てきて、で、まあ、松本圭司さんとかジェフリーズさんにこう続いていくんですけども、いやもうだからテレビ見た次の日には学校でね、やっぱり高原のイタリアマーチは早いよなとかって小学生が生意気に友達と喋ってた記憶がうっすらありますけど、まあさすがにサーキットまではね行くことがなかなかできなかったんで、大阪のそのレーシングカーショーとかね、そういうのがたまにありまして、出かけて行って生でね星野さんとかね高橋邦光さんとか会ってサインもらって握手してもらって、僕高橋邦光さんにね初めて握手してもらった時なんですけど、最初に僕があの左手を出したら、左手は勝負する時の握手だから右手の方がいいなって邦光さん優しい笑顔でね、僕確か中1ぐらいの時だったんですけどね、今でもはっきり覚えてますよ。だからね今取材に行かせてもらってて、星野さんとか邦光さんとか長谷見さんとかにこう会うとですね、今でもド緊張してしまうという昔のもうそういう人たちがこの場所にいるというのはですね、どうも緊張してしまうんですが、いやまあなんかね一人でノスタルジックな世界に浸ってますけども、まあとにかくそんなあのドラマや歴史がいっぱい詰まった富士スピードウェイが50周年を迎えたわけです。いや改めておめでとうございます。さあそれではここで、富士ワンダーランドフェスで行われましたトークショーの模様をちょっとお届けしましょう。長谷見正弘さん、星野和義さん、平手康平選手、司会は中島秀幸さんです。どうぞ。
で、まあ、とにかくね、予選の時にクラッシュして、 それを1日で修復するんですが、またちょっとその話はね後ほど伺いたいと思います、はい、
で僕は助けに行ったんですよ。
あ、そうですか本当に補助さんはあのティレルのね、あのその当時ティレルはあのワークスは P34 というのは6輪車だったんですが、一、はいはい、つ前の007というね、はい、車で、でヒーローズレーシングとしてはフロントをあのスポーツカーノーズといって、ね、ウィングじゃないのにして、ね、
ウィングカーノーズからもうイカみたいな形な
で出られて、はい、でブリヂストンタイヤだったんですが、はい、まあ、予選はまあそれほど良くなかったんですが、決勝で星野さんもうね雨、土砂降りの雨だったんですけど、あれよあれよというのにスタートめちゃくちゃに早かったんですよね。でスタートでもう5位まで来て、で3位まで上がったんですよね。
いやもう気持ちはもうヨーロッパ飛んでたからね
で当時スタートの前にジョディ・シェクターがティレルのワークスドライバーだったんですが、はい、日本人ドライバーはどっちから抜かれたいか手を挙げろって言われたんですね。
いや、あの遅い場合にはね、あの左から抜いてほしい場合には左、右から抜いてほしい場合には右を上げろとあのコントローラーで説明を受けてたんですけど、本番ぶち抜いてやったんですけどね、あいつ手を挙げないんだよねもう黙見ろと。
でそれぐらい雨の中ね早かった、はいはい、だんだん乾いてきちゃったら、
そうですね、あのタイヤが摩耗してちょっと、はい、プライベートでまだホイールのセット、タイヤのセットがなくて、まあコックピットからそのもうリタイアの時15分くらい降りなかったですよね。いや悔しいというより、やっぱそれにかけて一つ一つモーターサイクルからこうずっとかけてきたから、はい、ちょっとパーツがない、タイヤがないじゃ済まされないっていう、うん、そういう状況に腹を立てて、ね、だからまあいろんな意味でもう日本から脱出したいとかね、はい、あそれから後の人はアングリ選手、右京選手とみんなその海外行くんですけど、僕と長谷部さんの時代にはそういう静岡から東京来る方が遠いのが今あと近くなっちゃったからね、うん、いやちょっとヘレステスト行くとかね、はいはい、ちょっとポールリカール行くとか、うん、あだからもう時代のあれでしょうがないですよね先輩。
いやあの本当に星野くんのことは話半分に聞いて僕のことはね 100% 正しいですけど、ね、もし雨が降り続いたら多分星野くんが勝ってます。
ああ、そうかもしれないですね。
ありがとうございます
それは
もう今日はこれだけでいいです
それは星野くんの腕がいいんじゃないんですか。F1 の連中はグッドイヤーのワンメイクなんですよ、はい、だから深溝タイヤってのは持ってなかったんです。浅溝なんです。
いやいやいや話変えよう、もう何も何もそれを説明する必要は何もないのよ。
日本勢は
何もないのよ、
それを持
ってやめろやめろ
だから雨が降り続いたら勝ってます。あで僕の場合もそうなんですよ、グッドイヤーはワンメイクなんですよ、はいはい、僕はもう日本ダンロップはスペシャルを作ってきました。
長谷部さんの一周スペシャルで、はい、あの誰が乗っても早いんです
いやだからジェームスハントとかもしニッキーラウダがあの時点で日本ダンロップの僕のタイヤを履いたらそれから2秒ぐらいいいタイムで走ってます。だから そういうことがあったんですよ。それでも勝ちは勝ちですからね。
ですよね、まあ、レギュレーションで OK だった
んです
ね。
勝てなかったですからね、残念ですけど。
で平手浩平選手何年生まれでし
たっけ。これ86年です。
多分全然20年も経っていないですからじゃあその当時の話ってのはお父さんとかからは聞いてないですか。
そうですね、あんま聞いてないですね。
あ、10年後か。
うちの親父も、51とか2なんで。
え、年下だそうなんだ
なんで今の話聞いてて、ああそうなんですねみたいな。もっと写真とかでしか見たことがないので。はい、
でもね、あの F1 を目指してヨーロッパで戦ってたわけで、やっぱり F1 には出たかったっていう思いはあるんじゃないですかね。
まあそうです、それももちろんなんですけど、さっきあの裏であの星野さんとか長谷見さんに言われてたのが、ちょうどね昔はすごいそのテストも規制がなくてもうバンバン走れてたんですよ、
はいはいはいはい、
年間もう休みたいっていうぐらい、ね、もう毎日のように走行があって、はい、僕らは今ね逆に走る時間がほとんどないの で、
ね、まあ、制限されてますからね、
なんか当時は大変だったんだろうなと、うん、はい、
でしょうね。小島のね007はクラッシュして、でそれをあの西ゲート出て右側にある、近藤レーシング、持ち込んで、で当時大三日にあったね、まあ、由良さんをはじめとしたあのメンバーもうみんな集まって一日で一から作っちゃったんですよね。
それはでもすごいですね。そうですね、やっぱり日本の車、うん、で結構タイム良かったんですからね、はい、なんとかしようって、それでみんな集まってきて手伝ってくれたみたいですね、はい、もう それ以来ないですね、そういうのっていうのはね。
まあでもね、そういう時代ですよね。絶対世界に一泡吹かせてやろうと、もうみんながみんな思ってやってたことでしょうからね。で、翌1977年も、ここ富士でファンが行われて、大島さんは今度は小島に乗って、
あ、そうですね、
009に、ね、はいはい、乗ってブリヂストンタイヤで出場されたということで、はい、で当然007から進化して速くなってると思ったらちょっと苦戦だったんですよね、確かね。
そうですね、腕悪いからね
いや、なかなかね、あのいろんな条件が重なって、なかなかうまくいかなかったということですけれども、まあ、あの76年の長谷美さんも77年の星野さんも完走はされたということでしたけどもね、本当はあそこで前の年の長谷美さんの敵を打ちたかったんでしょうね、きっとね。
長谷美さん走んなかった
。いやいや、77年は長谷美さん走ってらっしゃるんで、クリさんが
77年は、あ、76年は小島エンジニアリングでエントリーした。
記憶にございません。
スポンサーなしでやったんですよね、
はい。
で、77年は
星野さんと
ちょっと小島もお金なくなっちゃって、ね、だからヒーローズレーシングから出た
んですよね。で、星野さんと高原さんが取られて、
はいはい、あ、そう
だね思い出してきましたか。
最近忘れ事も本当に多いですよ
あんまりじゃあ印象にないですか、ね、77年は。76年の方がやっぱり印象に強い。
早くなかったことは覚えてるけど
ね。あ、やっぱそういうもんなんでしょうね。すごくこういいレースでとか悔しかったレースは覚えてる。
最初の年のその一緒の夢がもうちょっと崩れかけてたね。
あ、
うん、だからちょっと日本人は無理かなっていうのは、だから日本のそのモータースポーツっていうそのなんかいろんなジャンル連盟がその海外のあれみたいに育ててくれるような感じがもうないわけでしょ、
はい、
うん、だから、結構日本人の場合難しいね、
うん、
車売るのはうまいけどレースの方の理解度が少ないから、うん、その辺やっぱテニスとかさ、
はい、ここ富士スピードウェイで F1 が開催されて、長谷美さんも星野さんも参戦してね、まあ、海外参戦の足がかりになるのかなっていうぐらいで行ってほしいなって中学生ながら僕は思ってたんですが、いや、富士スピードウェイで F1 が開催された当時はまだ家庭用のビデオとかも普及してませんでしたからね、テレビでレースを観戦してもうそれを目に焼き付けるしかなくってね、もう今の時代からだと考えられないことなんですけどもね、そんな時代でしたから。でその後ですね、 F1 グランプリ76 in Japan という完全収録版の LP レコードが発売されまして、でその音だけ聞いてね楽しんでました。いや、当時は音だけ聞いたらどこのエンジンかっていうの僕分かりましたからね。あ、これマトラだとかねフォードコースワース TFV だとかねはい、今の子たちから、今のデジタル世代の子たちからすると LP レコード、それ何ですのっていう話になるのかもしれないんですけどいやいや、はい、そんな時代でしたよね。いや、まあ年のねことを言うのもあれなんですけど、長谷美さんが現在71歳でしょ、星野さんが69歳ですよね、でまさか現役を引退してからレーシングスーツで孫を抱っこできるとは思わなかったよとおっしゃるのが関谷正則監督ですよ。67歳ですからね。で中島悟さんもね、まあまあの年になってきて、それでもレーシングスーツ着てデモ走行するんですよ、サーキット走るんですからね。まあ、もちろんそのレーススピードとまではいかないにしてもですね、まあ、普通に考えたらいわゆる高齢者ドライバーですからね、びっくりしますよ。さらにミッション付きの方がいいなんてね、皆さんおっしゃいますからね、乗ってて楽しいんですって。いやー、まあ、おそらく僕らが一般車両でねオートマよりミッション付きの方が楽しいっていうのとまあ同じレベルなんでしょうね。レーシングカー乗ってもね、恐るべしですよやっぱりまあ表現力がちょっと貧しいですけど、このね 50年間にはね走ったマシンとそのドライバーたちが大集結した富士ワンダーランドフェス、これはもう大感動でしたね。 もう本当来年も開催してほしいぐらいなんです。51周年ぐらいにやってほしいんですけど、さあ次の50年後どうなっちゃうんでしょう。100周年あるんでしょうかね。モータースポーツって何ですかってなことにならないでほしいですけど、まあそれは僕はあっちの方から見守ることにします。さて、インディーカーシリーズが開幕しました。開幕戦はアメリカフロリダ州セントピーターズバーグの市街地コースで開催されましたファイアストーングランプリオブセントピーターズバーグということでね、今年アンドレッティレーシングから参戦となった佐藤拓磨選手、予選最終セグメントに挑んだ佐藤拓磨が5番グリッドを獲得しまして、アンドレッティオートスポーツとしては最上位のグリッドからとなります。110周の決勝レースに挑むこととなりました。2016年シーズンのベライゾンインディカーシリーズ幕を閉じた時、アンドレッティオートスポーツが再出発を必要としていることは明らかでした。それから6ヶ月冬の間に大きく前進したアンドレッティオートスポーツの4人のドライバーはフレッシュな気持ちと強い自信を抱いて2017年開幕戦のセントピーターズバーグに挑みましたということなんですが、さあフロリダの市街地コースを舞台とする110周のレース、終わった時には4名のドライバーは揃ってトップ11圏内でフィニッシュしています。このうち佐藤拓磨は表彰台に手が届くポジションで走行していたんですが、3回目のピットストップで右フロントタイヤの交換に時間がかかり12秒ものロスをしての交代してしまいます。ライアンハータレインに続く5位でチェッカーフラッグを受けています。今週末のスタートはとても困難でチャレンジングだったと言えます。それを助けてくれたのがチームメイトとエンジニアリングチームだったことは間違いありません。そうした状況の中で僕たちは予選でベストを尽くし、今日の結果についても心から嬉しく思っています。決勝レースも難しい戦いとなりましたが、4位と5位という結果はアンドレッティモータースポーツにとって素晴らしいものでしたと語る佐藤拓磨選手です。さあ、優勝は予選でクラッシュして最下位からのスタートとなったんですが、見事な追い上げと速さを見せつけたセバスチャン・ブルデー選手、デイルコインレーシングでホンダエンジンです。36勝目で地元での初勝利ということになりましたね。さあインディカーレーシング次戦第2戦はカリフォルニア州ロングビーチグランプリということで、今回と同じく市街地コースで決勝は4月の9日です。さて次は WRC です。とっとこ行きましょう。 WRC 第3戦となったのがラリーメキシコです。トヨタカズレーシング WRT のラトバラアンティラ組ヤリス WRC の10号車が総合6位でフィニッシュ。ハンニネンリンドストローム組ヤリス WRC の11号車も総合7位で完走しています。今シーズン初めて2台のクルーが揃って10位内に入りポイントを獲得しています。メキシコの特徴である高い気温と高い標高という2つの要素が組み合わさった結果、競技2日目にはチームのエンジン温度の上昇という難題に直面しまして、しかしスタッフ全員の努力と貢献により競技3日目以降問題は解決し、最終日には選手たちが心から満足できる状態までヤリス WRC を進化させることに成功したと。タフなコンディションのラリーを走破したことでトヨタガズレーシング WRT はさらに多くのことを学び、将来に向けて貴重な経験を蓄積したということですね。優勝はクリス・ミークシトロエン C3 の WRC でした。さてスーパー GT の話題です。スーパー GT 岡山第1回公式合同テストが明日あさって3月18日19日に開催されます。19号車ウェッズスポーツアドバン LC500 の第3ドライバーで鈴鹿1000キロにスポット参戦が発表されたばかりの小林カムイ選手がこのテストに参加します。小林カムイ選手がねファンの前でこの GT500 クラスをドライブするのはこの岡山テストが初めてとなるということになりますからね、ぜひ見に行ける方は見に行ってほしいなと思います。さあ5号車はマッハ車検の MC86GT ネットとしてエントリーしているのが ドライバーがですね坂口夏選手と藤波清人選手、若い22歳の2人です。坂口選手は HFDP ホンダフォミュラドリームプロジェクトから、JAF の F4 に参戦した経験がありまして、藤波選手の方は昨年スーパー耐久の STX で、参戦していた若手2人ということですね。さあ、JLOC が投入する87号車はショップチャンネルランボルギーニ GT3 ということで、ちょっと面白いスポンサーがつきましたよね。33号車 D ステーションポルシェにはスベミューラーと藤井智信選手組ということですけど、ここは元プロ野球選手の佐々木和弘さん、大魔人ですよね、総監督を務めるということですよね。面白いです。レース見に行くと会えると思いますんでね、はい、33号車 D ステーションポルシェです。さあ25号車にはたけしさんも乗るかもしれない、わかんないです、一応エントリーに名前載ってるんで乗るかもしれないということなんですけど、はい、ぜひ25号車も応援してください。さあそして、第2回公式テストが3月25、26日に富士スピードウェイで開催されます。2週連続になるんですよね。で、中島和樹選手はすでに、WEC 第2戦スーパーへの参戦のため、スーパー GT 第2戦富士への欠場が決まっています。そのトモス AU LC500 には当初から予定しておりました、まあ、今年チーム監督に就任した伊藤大輔がエントリーしています。第2戦富士にスポット参戦する伊藤大輔選手にとっては、この富士のテストっていうのはね、貴重なものになりますからね、ここでしか乗れないということですからね、頑張ってほしいと思いますが、まあ、それは予定通りなので分かっていたんですが、19号車ウェイズスポーツアドバン LC500 の国本裕二選手が参加していない、なんでだもしかしてみたいなね、分かりませんが、その国本裕二選手の穴を埋めるのが今シーズン GT300 クラス25号車ね、ビバック 86MC たけしさんのところでエントリーしている山下健太選手が、その LC500 に乗るということです。はい、すでに、まあ、先日ドライブもしてるんですけど、まあ、彼にとってはねこの GT500 クラス貴重な経験になると思いますんで、よく勉強してほしいなと思います。はい、ということで終わりの時間となってきましたが、6月3日土曜日4日日曜日に幕張海浜公園で開催予定しているレッドブルエアレースです、千葉2017のチケットが一般発売がもう3月の4日からスタートしておりまして、これに合わせてですね CM が始まりました。もう皆さん見られた方もいると思うんですけど、その CM の曲がですね、大会アンバサダーであるグレイがこのレッドブルエアレース用に新たに書き下ろした大会テーマソング XYG というのを、まあ、使用しているということなんですね。まあ、テレビでパッと見られたら、あ、グレイなんだこれっていうのがね、はい、ぜひ聞いてください。希望の席がある方はね、ぜひ早めにチケットを押さえてくださいね。もういい席からどんどんどんどんなくなっていっちゃいますんでね。ということで今週はこのあたりでおしまいです。皆さん良い週末をお過ごしください。 See you next week. バイバイ。